ました。
こちらです
ね。このね、ペンテルのエナージェルっていうやつなんだけどね、リキッドゲルインクってね、速乾性のゲルタイプなの。ということは擦れないの。
あ、しかも 0.7 って結構太いですよ。
0.7 と 0.5 があるんだけど、僕は 0.7 の方が自分の感覚に合うからこれ使ってるんだけど、あの常にやっぱり自分のものに合うタイプ、これ赤もあるんだけど、で替え芯もあるから、で高くないんだよ、アスクルで150だないんだからね。
へ
え、うん、でも要は僕このパソコンで書くんですかって聞いてる人って、はい、このゲラ直しが作家の仕事だっていうことに
気づいてない。
ゲラ直しが
構成者のペンってすごいもんね。で、奈良ちゃんは編集者やってたから、編集者の仕事って、はい、あのチェックだからね、はい、だから僕も未だに句読点を句読点だけで書けないもん。いつも僕は自分で原稿を書くときでも句読点打つと、あの三角つけちゃうんだよ。
あ、構成記号の
構成記号をつけちゃうんだよ自分で書いてる時ですら、うん、でもなんか自分のノートをね、これ中学高校受験の時から多分そうだと思うな、中学生の時から自分の書いた例えば英文和訳を答え見ながら赤で直していくっていうのがすごい好きだった。添削オタクだね、ある意味。だから常に添削オタクっていうのはどういうことかっていうと、もっとよくできないかっていう姿勢だよね。で、添削で大事なことはね、福武書店でバイトした子に聞いたの、
はい、
そしたらね、全体の赤をたっぷり赤く見えるように書き込むように、赤を、
あ、それ顧客満足として
そう
っていうことですね、
うん、少ないとつまんないよね、やっぱり赤がびっしり書き込まれてるのが添削してもらえたっていう感じがあるよね。これって力量いるって、うん、赤をたくさん入れていかなくちゃいけないっていうのは何かを見つけてアドバイスしていかなくちゃいけない、
うん、あ、そうそう、いいところも悪いところも、
いいところも褒めないといけないけど、それを丸とかペケじゃなくて文章にしなくちゃいけない、
うんうんうんうん、あ、それはさっき の短く済ませた話に近いですね、うんうん、新しいものを
見つけて、要は添削する、自分の書いたものを添削できるかどうかっていうのはこれが大事なことで、うん、これで文章を書くのが嫌いな人ってね、自分の書いた文章を読むのが嫌い。
あ、それはダメですよ。
嫌いです。
読めない。
ダメダメダメダメ、何回も読み返さないと、
うん、
もう見たくないんですね、
うん、
え、なんで、
自信もないし、
結構ね、そういう人が多い、
もう見たくない、
あのまず自分の書いた文章を読み返せるようになると、その人の文章のレベルは2段階アップ
する。あ、まあそうでしょうね、
うん、ここが素人のとプロの違い。素人って自分の書いた文章書きっぱなし。
あ、ダメダメ、絶対ダメ。
だからメールでさ、よく意味不明のメールいっぱいあるよね。
あ、それは見合わせてないんですね。
うん、メールって特にバーってって、確かに打つの早いね、打つの早いけど、でそれにあの私はちゃんと指示したのになんで指示通りできないのって言われても意味不明の文章だもん。だって
ありますね、多いですね、
特にメールは。そう、対面の指示だと伝わってないというのはすごくよくわかるんだよね。ところが対面じゃないと分かんなくなっちゃうんだよね、伝わってないというのは。
そうですよね、
うん、で言ったのにやってないみたいな話だ。
常にちゃんと伝わるかどうかを心配しなきゃダメですよ、
ね、今自分が書いた文章、普通書いた文章一つも読んでないよね。
みんな読んだ方がいいですよね、
うん、読む。自分の書いた文章、僕だから作家塾で何をやってるかっていうと、自分の書いた文章をみんなに読んでもらう、それから他の人に読んでもらって聞く、
うん、大事ですよね、
うん、でその瞬間に時々こういう人がいるのね、腕組んで見てる人がいる、
はいはいはい、
自分の他の人に読んでもらってて、普通はね、あ、やばい、こここうした方がよかったとか、あ、ここに誤字があるとか、つまり誤字脱字がある人っていうのは絶対自分の書いた文章を読んでない人だから、すごい誤字脱字っていうのをノーミスにするっていうことがまず文章を書く上で一番大事なことで、もうノーミスは簡単なんだよ、一回読み返すだけでいいんだもん、
うん、まあ、それでも落ちる場合もありますけどね。
要は読めてないんだよ、うん、客観的に読めてないと、とてつもない誤字脱字が入っててもこう書いてるつもりっていうので流しちゃうと、
あ、そうだ、ダメだ、危ない、
ね、危ないですよ、危ないですよ。だから声に出して読むのが大事。文章をうまくしようと思ったらね、絶対声に出して、
声に出して、
あの文章っていうのはそもそもね、 音読がね、音読用なの。本ってのはそもそも音読するもんなんだよ。で、それはね、何かって本が黙読できるようになってまだ500年なんだよ。まだ500年なんだよ。
その前は？
その前は音読なんだよ、全部本は。
へ
ぇ、だからお経があるじゃん。
あー、なるほど。
うん。それから学校は、師曰くって読ませたよね。なんでかっていうと、本っていうのは音読するもんとして生まれた、
うん、
逆に言えば文字が生まれる前は口づてがあったわけ。
ああ、そっかそっか。
口づてがあるところへ口づての補助教材として書いたものが生まれた。で、グーテンベルトで活版も印刷も生まれ、まあその前に筆写写したものがあって、手書きで写したものがあって、それから活版印刷があって、で500年で高々。
あ、
だから昔の人は本は黙っては読めなかった。実は黙読してるけど声が出てない音読だだけ。実は声を出してる。
あ、そういう感覚。
そうすると声を出すことによって初めてその本来の意味を分かってきて、書き間違いも分かるし文体も生まれるから、詩は絶対声を出さないと意味は分からないのよ。
あ、そうですよね。
詩は究極だから。
そうですよね。
黙読では短歌俳句は絶対わからないし、
今ラップだってそうじゃないですか。
あ、そうだよね、
うん、
ラップも黙って読んでたら 何があるんだかわかんないし、
うん、あれはやっぱりリズムに合わせて口で言ってて韻が踏んであるから説得力が出るんで、
陽水さんの詩とか、
はい、
サザンの詩とか、あの文字にするとわかんないよね、うん、でもやっぱりあの声に出すことを前提に作られている。だから本っていうのは黙読から生まれたわけではなくて、実は黙読じゃなくて心の中で全ての人が読んでいるから、だから著者の声を知っている本って早く読める、読みやすい。
あ、なるほど。
著者の声を知らない本って読みにくいんだよ。
へー、なるほど、
うん、だからそれは勝手に著者の声を想像しなければいけないから、知らない人の本を読むのって誰の声で言った頭の中が流れてるか分かんないね。
なるほど、
うん、だからあの僕の、同級生でね、駿台塾の同級生で、あのテストの時ね、国語の藤田修一先生って駿台にいたのね、
はい、
この先生のカセットを持って試験前聞いてるんだよ。
はあ、
東大のテスト、国語の問題はそいつ医学部志望なんだけど、試験を受けるときに藤田の声で読むんだって言ってた。そしたら頭に入るからって。
はあ、
それはすごくよくわかるよね。サウンドロゴなんだよ、サウンドロゴ。だから、人の名前を覚えるときでも覚えられるのはサウンドロゴで覚えればいいし、すべてのものにやっぱり It's a Sony って言ってるし、うん、古舘一郎ですって、このサウンドロゴで覚えてるよね、うん、
サウンドロゴ、
うん、全てのものにサウンドロゴがあって、サウンドロゴでやっぱり耳に焼き付いてるし、子供の頃父親や母親から言われた名言格言って父親母親の声で入ってるよね。
なるほど。
ああ、いつもよく言ってたんでいつもこれ言うんだよねみたいな、うん、それって大事なんだよ。ということは誰に言われたかっていうのがすごい大事だ。誰の声でその名言格言が自分の中に入ってるか、何の言葉かじゃないんだよ、うん、誰の言葉か、その言葉に、それはひょっとしたら学校の先生かもしれないし、その先生が嫌いだったらその声も嫌いだろうし、その先生がの嫌いな声で言われた言葉って絶対反発あるよね、
うん、
でも好きな人で言われたことって何でもないことでもありがたいと思うね、うん、だから実は文章から声を感じてる、そこにその声を文体と感じてるっていう、うん、だから声が分かっちゃうと同じ作家の本を、たくさん読むと早く読めるよね。
あ、
続けて読むと。
そうですね、
バラバラ読むよりはまとめて一人の作家が気に入ったらまとめてバーって読むようになるんだ。だまたどんどん早くなる、どんどん頭にスッて入るようになる。なんとなくその声が入ってくる。僕はね、 昔からやっぱり聞くのが好きで、もともと小学校の時ね、テレビもちろんあったんだけど、なんか校内放送のマイクみたいなのを使ってね、あの国語の時間、プロが読む、プロが読んだあの教科書のなんか朗読テープっていうのを先生使ってたんで、うちの先生。
へー、
うん、それで耳で聞くっていうのが習慣づいてたのかな。ある時テレビでね、すごいいい文章が聞こえてきたんだよ、テレビから。
はいはい、
僕テレビってつけっぱなしに、当時誰、家族の誰かがつけて、そのままいなくなっちゃってもつけっぱなしにしてたり してたので、なんだろうこのいい文章はって、うん、思って見たら NHK の教育テレビがついていて、通信高校講座国語1みたいなのやってて、
はいはい、
夏目漱石、三四郎、東京へ、三四郎が東京へ向かう中で見知らぬおじさんから桃をもらうシーンがあって、
一番最初のところ、
そうそう、はい、東京へ向かうところ、
はい、
で桃をもらうところで、桃をくれるおじさんが窓から富士山が見えてきて、うわ富士山はすごいなっていうのがあって、うん、富士はやっぱり日本一だなっていうふうに思ったら、でもあれは日本人が作ったもんじゃないですからって、うん、日本一って言ってるけど日本人が作ったもんじゃないからいうやり取りがある、
うんうんうん、
このくだりをまあ多分 NHK のアナウンサーだろうね、朗読してて、うまかった、このこと朗読がすごいうまくて、あ夏目漱石ってなかなかいいなと思った。
はいはい、
うん、だから通常夏目漱石を音読する習慣ってないんだけど、音読するとね、やっぱり長く残ってるものはいい文章だ、
うん
うん、それを黙読するとね難しい、うん、森外とか黙読していったらむちゃくちゃ難しい、
はいはい、
あのね、漢字がね、うん、石炭早積み果てつっていうで、あの言葉むっちゃ難しいんだよ、だけどなんかあの耳にふっと入ってくるんだよね、うん、難しい漢字がたくさん多い文章ほど逆に音読した方が入ってくるってことだ、
うん、
難しい熟語っていっぱいあるんだけど、うん、
なんかでもブログで自分で何か書いてみたものもいっぺん書いたら声出して読んでみるといいかもしれないですね、
う
ん、
そうするときっとその文章っていい文章に変わる、その書き方ではないっていう、正しい書き方っては正解はないんだけど、正解は ないんだけど、やっぱり声を出すと正しい位置が見つかってくると。
正しい位置を、
うん、というので読んでみるわタッキーのブログ、
やめてください、
声出して読んでみようか
私がやります、
はい、ここまでしょ、ありがとうございました。